皆さんこんにちは、下村静子です。暑くなりましたね、いかがお過ごしでしょうか。もう朝起きるとね、本当にセミの鳴き声がすごい勢いで響いてくるような日々が続いておりますが、暑さにはねくれぐれもお気をつけいただきたいと思います。さて今日の私のお相手ですが、
はい、まちづくり委員会、脇野です。よろしくお願いいたします。
お願いします、はい、脇野さんところのお家の中、はい、暑さ対策とかっていうのはあります？
暑さ対策ですか、
うん、暑さをいかにしてしのぐか。
暑さはそうですね、クーラーをかけたりですね。
やっぱりエアコンですか。
エアコンですね、
うん。
まああと扇風機。
扇風機ね。
どことも一緒かもしれませんけど。
それはまあそうやね。
何も違いがないですね。
すいません。いえいえいえいえ、お家の中で、はい、いる方がね、結構なんか熱中症にかかったりするとか言うてね、ようニュースになってますけれども。
そうですね、外が意外と涼しい時ありますよね。
ありますよね。我が家はですね、一部屋だけ、朝のうち日が当たらない部屋があるんですね。はい、そこがねやっぱりしばらく涼しいんですよ、午前中。
ああそうですか。
で猫はよう知ってましてね、みんなそこ集まりますね、はい、よう知ってるなと思ってね猫の行くところに行くとだいたい涼しいんですけどね。
あ、なるほど、
はい、それが私の暑さしのぎで。
上の方は無理ですね。
上は無理ですね。もう2階はもうカンカン照り の日光が差し込みますと、はい、もう本当に温室のようになってますけれどね、皆さんもくれぐれも暑さにはね気をつけてください。このあと30分間はしばらくちょっと、ホッとしたり、それから涼しい気分になっていただいたりとくつろぎながら、ひと待ち出会いもお楽しみいただきたいと思います。どうしたんですか脇野さん、そうかそこに来たかとかって今言ってありましたが、そういう質問をするとは思ってなかった。
いや思ってなかったですね。今朝からどうしてはりましたかっていうのが先だってありました。そこ来るかなと思って違いましたね。
暑さ対策でした、はい、
すいません、
はい、さてただいま参上のコーナーですが、今日のお客様早速ご紹介させていただきます。株式会社八瀬の社長さん、西村康平さんにお越しいただきました。西村さんこんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
もう建築士さんたちにとったら、八瀬さんというとおなじみなんですよね、きっと。
いやそうですね。
そうですよね、私はもう今日初めて お出会いしたんですけれども、西村さんとこのその八瀬さんという会社はそもそもは何をなさっている会社なんでしょうか。
そもそもはですね、はい、漢字で書きますと、漢字の八という字に清水寺の清いと書きまして、はい、八瀬と読むんですけども、もともと東の東院にありまして、繊維関係の仕事をしてた会社でございまして、ですからこの屋号も繊維関係の時のずっと同じ屋号でやっておりました。
あ、そうなんですか。
ですから不動産会社としてはちょっと変わった名前ですよね、
うん、ということは今は不動産会社。
まあ、もう完全に不動産会社ですね。
いやそうですよね、この八瀬、八の清いと書いて八瀬さんで不動産会社は確かにね珍しいお名前やなと思ってたんですが、
三部川にですね、うん、同じお名前の、寿司屋さん、割烹屋さんがあるんです。同じ名前なんです。
面白いですね。
で実は昨年ですね50周年記念ということでうちの会社が創立、でどこへ食べに行こうかということで八瀬に食べに行こうと言ってですね
同じ名前のところへ
ご主人とご挨拶しましたら創業は私の方が古かったんで、
あ、そうですか、
先輩やということで、
まあまあなんかご縁がそこでできたということですね。
向こうもうちのこと知ったはったみたいで、
そうなんですか。そのまあ八瀬さん、西村社長さんのところがですね、なんか今いろんな、まあ町屋が、注目されて、町屋をね大切に考えた方たちがなんか自分たちも関われへんやろか、残すのにこう協力できひんやろかとか、でも一軒買うのは難しいしということで、いろんなねことがこう京都の街中でも活動として行われてたりとかするんですが、八瀬さんとこがちょっと変わった町屋に残すためのこういうふうな方法もありますよというのをなさったというふうに聞きまして、今日はお越しいただいたんですが、
はい、
はい、
実は町屋をですね、皆さんで出資をしてもらって、
はい、
実は残そうという、まあどちらかといえば町屋っていうのは 個々一軒一軒皆さんお持ちの方がおられましてね、
はい、
でそれをまあ一般の人がどうこうするっていうのは難しいんですし、うん、また自分で買おうとしたら何千万っていうような形になりますので、
はい、
これもまたなかなか手が出ないということで、じゃあ一般の人にうまいことその抹茶の保全再生にご協力できる手法がないかというところで、
はい、
まあ、私たちのグループでですね、不動産の証券化といいましてね、
はい、
まあ、実は、抹茶屋を証券化したら皆さんに出資してもらって、
はい、
なおかつ配当をお出しできるんじゃないかということを考えました。
ちょっと待ってくださいね、今ね、いや最初の話聞いてたらなんか共同オーナーかなと思って聞いてたんですよ。でみんなでね、あのお金を出し合って一軒の町屋をなんか、保存していこうと、なんか共同オーナー制度みたいなのかなと思ってたら、途中でその町屋を証券化してという話になって、ちょっと頭がごちゃごちゃになったんですが、これはなどういうふうな仕組みなんですか。
あの証券化というとちょっとなんかややこしいですけども、はい、まあ、要はあの出資をしてもらうということは間違いないんですね、
はい、
で所有権で出資するんじゃなくて証券として出資してもらうということなんですね、
はい、
ですから、町屋をですね、まあ例えば1000万円の町屋があるとしたら、
はい、
それを例えば100で割りますと、
はい、
一口10万円になりますから、じゃあ1000万の町屋を一口10万円分だけ、まあ、出資しようと。ですからそこの、町屋で1000万円の町屋があるとそこでお家賃が発生するようにしてあるんです、
はい、
ですからみんな賃貸もにしてるんですけども、
はい、
その家賃を、10万円出資した方に配当として還元すると、こんな考え方なんですね。
はーはー、ということは物じゃないんですね。物じゃなくて八瀬さんところでこうあの10口なら10口とかに分けてくらはって、まあ、一口分ずつの、その分に対して、じゃあお家賃がこんだけ収入あるし、こんだけ配当しましょうみたいな形になるわけです。
そうですね。ただあの私とこの会社でそれをするっていうのはあの今の法律上無理なんで、
はい、
その出資のできるあの発行会社というのを作りましてね、
うん、
で一旦今私たちが持ってたお家で3軒の町屋があったんですけども、
はい、
その3軒の家賃は全部賃貸で、
はい、
まあ、今、運営しているという物件を、その出資を発行する京町屋特定目的会社っていう長ったらしい名前なんですけども、ここに一旦売っちゃうんですね、
はい、
で売ってその売ったお金を皆さんの出資金でもって買うというような形になってるんですね。
うん、
ですからその京町屋特定目的会社が発行する証券を皆さんが購入するという形になります。
あのちょっと面白いなと思って聞いてたんですが、そういう仕組みは誰が一体考え出さはったんですか。
これはあの不動産の流動化計画というのがありましてね、
はいはい、
要はその不動産というのはどっちかというとお金が流れにくいものなんですね、一旦購入したら売るまではお金が回りませんけども、
はい、
実は証券化することで、一旦所有権を分散することで、まあ、お金を流すことができるんで、アメリカではもうしょっちゅうこういう不動産の流動化計画っていうのがありまして、証券っていうのが昔からもうそういう形で不動産を動かしてるんですね。
確かにあの日本でも、バブルの後にですね、いくつものビルがこう、まあ、変な話ですけれどもこうそのまんまになってしまってですね、それをまあ負債となったそれを証券化してみんなにこうっていうようなこともありましたけれども、
そうですね、あの仕事としては同じことで、うん、それを町屋に当てはめたらどうなるかっていう形で、試みとして私たちのグループで、証券化を町屋でできないかということで、
せやけどあの大きなビルやったらね、あの何軒もの、その商売しはるとかお店とかが入るから、あのお家賃も何店舗からももらえて結構な金額になって回るような気しますけど、町屋言うたら大きさ知れてますよね。
そうですね、あの私たちも今の町屋も3軒の町屋に一つずつの店舗ですから、
はい、
今現在お家賃もらってるというのは3店舗分のお家賃だけです。
うんうんうん、
ですから、まあその3軒の家賃を合計した金額を、購入した方に分配するという形になりますね。
そうなってくるとその今度購入する側も、単なるなんかやっぱりあの配当があるからっていう感覚だけじゃないんですね。さっき私が最初に言ったように町屋をこう大切にしたいなと思っている人たちが 出資してくれてはると思う方がいいんですかね。
そうですね、まあ、これはいろいろだと思いまして、はい、まあ、今アンケートを取りつつありますので、はい、まだ結果が出ると思うんですけど、うん、まあ、一部の人は配当利回りが今 3% 一応予定してますんで。
3% っていいじゃないですか。
いいでしょ、
それ
結構いいでしょ。
いいでしょ。
今の今時の金利で考えるとね、ですから 3% が魅力で、証券家の証券を買うという方もおられるし、いや 3% なくてもいいよと、抹茶が保全するために協力できて、うん、なおかつ配当がつくんであれば、まあ、それは出資してもいいよというような方もおられるんで、まあ、どの辺のところが皆さんの思いっていうのはちょっと読めませんけども、
あ、動機としてね、
ま、でも抹茶が過ぎたっていう方が出資されてる方はたくさんいると思います。
いや、普通ね、オーナーになって例えば、よく共同で別荘をね、持ったりとかしたら、こう交代交代で泊まれたりとかして、自分がまあ使えるというね、物を持つことで使えるという状況になりますけれども、その今ご紹介していただいた証券化した場合は自分のものではないわけですよね。それは
そうですね。
だから直接使うっていうことはなかなかできないわけですよね。ないですね。ということはその、証券を持たはった方はどうしてあるんですか。これはとかって見に来はると
か、見に行かれる方もらえるんじゃないですか。中にはレストランもありますので、ですからそこへ一度食べに行くとかですね。例えば医療店であればそこのものをいっぺん買いに行くとかですね、
うん、
自分で出資してるんで、普通の証券じゃなくて面白いんじゃないですかね。まして京都の市内にありますから、
はいはい、
簡単に見に行けますんでね。
ああ、そうか、ちょっと中入ってお食事して見渡してみたりとか、
そうですね、
これの一口分は私のもんやなとか、
ね、
思ってみや、この柱一本分ぐらいかなとかね、いろいろあるんでしょうけど。はあ、なるほどね。
それと、まあ、そこで、まあ、例えば食事されたら、そこのテナントさんは喜ぶわけで、
うんうん、
そうするとお家賃が安定するということになりますので。
あ、そうか。ちなみにそれ一口おいくらぐらいのものなんですか。
一口はですね、今回の場合はとりあえずたくさんの方にこの証券を購入してもらうという目的がありましたんで、
はい、
極力皆さんが買いやすいということで、うん、一口10万円
です。それはちょっと安いですね。
そうですね、入りやすいですね。
入りやすいですね、それやったらと思われた方も確かにいらっしゃるでしょうね。
でしょうね。やっぱり何百万っていうとちょっと荷が重いけど、10万ぐらいだったらなんとかお小遣いを貯めて購入しようかっていう方もおられるし、ということで、
それが良かったのかもしれませんね。それがね、さっきおっしゃったみたいな、何百万とかって言ったらもうそれでちょっとは儲けようかみたいな人がね、多くなるかもしれないけれども、10万とかだったらその自分の気持ちでこの町屋が残るんやったらっていうような心意気で、こう一口じゃあっていう人もいらっしゃったでしょう。
おそらくおられたと思いますし、で今回結論から言うと209名の方に実は応募いただきまして、
はい、
で5500万円の証券を一応発行したんですけども、まあ5500万209で割っていただくと26万ぐらいになるんです、
はい、
ってことはまあまあ、一口ないし二口ぐらいの方がほとんどだったと、いうことになりますので、私たちの思いは最低200名ぐらい集めたいというのがあったんで、そういう意味ではきちっと209名でうまいこと予定通りだなということで喜んでおりますけど。
そうですか。これちなみにですね、まあ、満期とかそういうのあるんですかね。
一応5年満期って言ったら5年ですね。
満期って言ったら変ですけど、
一応証券のスキームとしたら5年間ですね、はい、
5年間
で5年後に出口という形で売却するという形になりますね。
あ、その家を。
そうです、そうです、
はいはい、
で売却したお金で、配当していただいた、出資していただいたお金を返すという、
返す。その後その町はどうなるんですかね。
実は皆さんテナントさんは10年の定借なんで、
はい、
まあ、当然継続して賃貸を続けておられると思いますんです、
うんうん、
でもちろんその売却の後ですね、購入者が誰になるか分かりませんけど、一応町を保全していただくということを条件に売却しようと思ってますので。
あ、なるほど、そうすると、まあ、売れたその後もまたその町屋のまんまで残る可能性高いと。
非常に高いですね、
いうことになるわけですね、はあ、いやー、これせやけど西村さん勇気いったん違いますか、こういうことしよう思ったら。
非常にやっぱやってみてですね、難しい問題がたくさんありまして、
うん、
で実際やろうって言ってから2年かかってるんですね。
あ、実現するまでに
2年かかってます、
うん、
ですからやっぱりこの証券化に合う町屋をまず探すのが大変だっていうことと、
うん、
そしてやっぱり総額的にもやっぱり一軒ではちょっと額が少なすぎて事業性がないので、
うん、
やっぱり1億ぐらいにならないと ということもありましたので、実際の三軒部の町屋っていうのは一時に買ったんじゃなくて、はい、一つずつ買い溜めていったというか、町屋にでき、あの証券化にできそうな町屋を、まあ、三軒分という形ぐらいで考えて、やっと2年経って三軒分の町屋が手に入ったというか、うん、まあ、証券化できたというか、そういうことですね。
で、まあ、あの実際されてみた今の手応えというのは、もうこれはなんかかなりみんな関心高いみたいな感じなんですかね。
そうですね、6月の19日に実は募集を始めまして、26日という本当に1週間しか募集期間がなかったんです。で、実際問題土日がありますから、実際はまあ平日で言うと5日間しかなかったんですけど、まあその間に、8200万ぐらいのお金が実は入りましてね。で、これはすごいなと。で、やっぱりこう町屋を保全するということに対する皆さんの思いっていうのが結構高いものがあるなと。まあ、あの 3% が良かったから申し込まれたか、町屋を保全したのか、これはちょっと定かではないんですけど、まあ、かなりの方が町屋保全に協力しようという形でお金が入ったというふうには思っておりますけども。
なるほどね。まあ、単なるその投資対象だけではない、やはり魅力が町屋には備わってて、でそれをなんとか大切に残していきたいなと思う人が、これ全国からね、
そうなんですね、
あったっていうふうなことですが、全国にいらっしゃったということなんですね。
そうですね、まあ、京都、滋賀が多いですけど、奈良、大阪、それこそ茨城県までですね、かなりのエリアのところからお申し込みいただいてますので、やっぱり京町屋っていうのはすごい、まあ、知名度が高いというか、ブランドといいますか、まあ、人気があるなと。
そうですね、こう思いますね。また京都にあるその京都の町屋は京都だけのもんでもなく、やっぱり日本の人のね、なんか心の、ふるさとというか、日本の原風景的なものがね、重なっているのかもしれませんね。はい、これからちょっとまだまだ注目されると思いますので、はい、またあのいろんな情報ここにね、来ていただいてお伝えいただければというふうに思います。はい、はい、ありがとうございます。ちょっとこのままあの西村さん残っていただいて、はい、後半のお話にも加わっていただきたいと思います。
はい、わかりました。
はい、ありがとうございました。ではここで一曲お聴きください。ドナサマーでホットスタッフ。変わってバッタリ将棋のコーナーです。このコーナーは木野さんにお願いします。は
い、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
先ほど来町屋のお話がですね、まあ、残していきましょうと、こういう方法もありますよという話が出てましてですね、
ちょっと新しい方法をねご紹介いただきました ね。
でいろんな方法がこれからも出てくるんじゃないかなという気もするんですが、まあ、今日私ちょこっと話させてもらいますのは、あまり余談の話は出ないと思うんですよね。まあ、まあ、ざっくばらんな話で申し訳ないんですけれども、はい、まあ、そもそも京町屋ってどんなんやとかで、町屋、まあ、アンチテーゼを言えばですね、町屋を残す必要があるのかっていう、まあ、当然あるんでしょうけども、いう切り口で、まあ、余談の中で、はい、話そうかなと思いますが、まあ、京町屋って言われるのは、そもそもがそのうなぎの寝床のような形態なんで、そうなったかというと間口で、税金が決まった時期が、はい、まあ、遠い昔にあって、でそういうことになったんですけども、これすら、経済的ないわば理由ですよね。
はい、
で野中の一軒家であれば違う形態になったでしょうし、当然作り、建物の作りもそうでしょうし、構造的にもそれなりのことになったでしょうから、町屋ですから、民間の持ってるものですから、やっぱりその限られた経済的な、あるいはあの条件の中、税制とか条件の中でできるだけ効率のいい、環境のいいところで暮らしたい、あるいは商売したいというところで発生したのかなと思いますね。
はい、
でそれはずいぶん昔の話で、今あの町屋、京町屋というといろんな冊子でも取り上げられてまして、
そうですね、綺麗な写真で ね、 ね、
一度行ってみましょうとか、今度はこんなお店がオープンしました、でまあ、ともすればもてはやされてるようなところも、
今は人気ありますよ、ね、はい、
で各地からお越しになったりして、で体験をされて、っていうところなんですけども、そもそも体験の方法にはそれだけではなくてですね、はい、 まあ、今お話に出ましたレストランで食事をしましょうとか、うん、そういうこともありますが、今町屋を借りてですね、
はい、
ちょっと町屋に住んでる気分を味わうというか、借家ですね、
はい、
まあ、昔からの言い方ですれば、うんうん、そういうこともできるような、業者さんもなさってるみたいですし、でいろんな方法があると思うんですね、うんうん、で当然その建物を購入すると、
はい、
いうこともあるでしょうし、で今のお話一口ずつ出し合ってですね、まあ、それをある第三者の会社でもって購入して皆さんで購入共有しましょうと、
うんうん、
先ほどの話でちょっと補足的なお話なんですけども、まあ、相続のような形で個人さんが、持たれてるとどうしても所有権が分散してですね、
うん、
その次の世代だとか、
うん、
長きにわたると流動していかないんですね。なかなか一つのものを動かすのに取り決めるのに、うん、所有者さん皆さんのにお伺いを立てるというようなことが常々行われてるようでして、
うんうん、
でそうするとどうしても動きが取りにくいので、今のお話一度法人化してしまってですね、うんうん、で当然これは会社なりそれで持ってれば動きもスムーズですし、
うんうん、
その所有権が分散することによって、所有権が移転することについてもとことに問題なくですね、
はいはい、
物事が運べるという、当然あの皆さんのコンセンサスは必要になってくるんですけども、うんうん、やっぱりその辺で、例えば街中で歩いててですね、ここどなたが住んでんやろうとか、うん、そういうお宅がちょこちょこあると思うんですよ、うん、しまっててですね、
うん、
でそれはいわば生かされて建屋として生かされてないの で、そうですね、
使われてないわけですからね、
でそれをまあ、平たく言えば生かしていくにはどうしていきましょうかというようなところやと思うんですね、
う
ん、
そうですね、時々ね人も住んだらへんでもお家でねここ住まはってちょっと手入れはったらいいやろうなと思うような姿を見るとちょっと寂しくなる時ありますしね、
そうですね、
うん、
でなぜそこにある、まあ、その生かされてないでもなんとかかんとかこうどなたかがお持ちになって、
うん、
まあ、それは手配されてるんでしょうけども、うんうん、いずれやっぱりそう時が来れば経済的な理由もあって、うん、いろんなことをしなくちゃいけないと思うんですよ。
そうですね、
でそれとともにそこになぜそれがあるかというと、
うん、
昔から連綿とその連綿とというかその当初はですね、
うん、
そういった工夫なり知恵でそういう形態に町屋というものがなったわけですよね。
暮らし方とか、ね、商売の仕方とか、使いやすさとか、いろんなところからね、最終的にあの形がいいやろうっていうようなね、集大成みたいな感じですよね。
そう、
うん、
で私ども、まあ、建築士会ですん で、
うんうん、
でそれがどういう形かっていうのを、まあ、調べたりですね、で中入ってこう寸法具体的に言うと寸法測ったりだとか、
うんうん、
いうようにしながらその建てられた当時の知恵なり工夫なりっていうのを学んでいくという姿勢はやっぱり必要やと思いますし、
うん、
その知恵っていうのはこの環境が変わると、
うん、
まあ、いろんなその冒頭で申し上げましたもてはやされてる時期っていうのはいいんですけども、うん、まあ、それは一軒の店に限ったりその通りに限ったりしていう、その時期がある程度成熟してくる、あるいはその後のことっていうと考えた時に、うん、そういう知恵だとかっていうのが生かされる時期が当然、発生してくるんですね。
ほうほう
ほう、だからその時にそういうことがちゃんと使えるように、
そうですよね、
で、まあ、平たく言うとその建物がその後も残っていくという意味は、
うん、
そこにあるのかなと、
はいはい、
いうようなちょっと小難しい話ですけど、
いやいやいや
そういうような気が余談としてはありますね。
ね、西村さん、やっぱりその町屋をね、町屋の住まい方がしたいから町屋に住みたいとか町屋を購入したいとかっていう方もいらっしゃるでしょう、
ね、最近若い方が私たちの物件でもね、購入される方で多いんですけどもね、おそらく建物のスペックといいますか、性能で言ったら町屋と今の新しいお家っていうのは全然違って、まあ、隙間風もあるし寒いしということなんですけど、でもその町屋じゃないとダメだっていうなんか なんて心のゆとりっていうんですか、なんか癒しっていうんですか、まあ、そういうものを感じるには抹茶の方がいいという形で、うんうん、でやっぱりもう抹茶と新宿と両方購入を検討するって人いないんですね。
へえ、
もうはっきりとあの新宿じゃなくて抹茶を購入したいっていう意識の人が非常に多くて、
うん、
でそこにはその建物の価値というものが俗に構造的な価値じゃなくて、うん、そこに持ってるなんか精神的なもの、
うん、
そういうものがやっぱりその町を欲しがってる人の中にあるんじゃないかと。
そうですよね、
ただちょっと寒すぎて暑すぎるっていう町をねこれちょっとやっぱり考えないと、今の若い人はですねこう非常にこう便利な社会に住んでますから、
経験したことないことね、経験するとうわーえらい大変やなー、いうことになるといけません、
やっぱり我慢も限界がありますのでですから多少こうエアコンを使いながらですね、そしてこうある程度使い勝手のいいような水回りしてあげるということは今の町屋の住まい方にも必要だと思うんですけど、
そうですよね、
でも完全に洋風化したり今風にしてしまうと本当に意味がないので、
そうですよね、うん、これがまたヨーロッパの古い建物と違うとこやなと思うんですけどね、うん、中あのヨーロッパなんかだとね完全にこう新しいものに変えてあるような建物もあるんですけどね、うん、
多分そこが工夫
なんですよね、工夫なんですね、
その単純に形を残すというのではなくて、
うん、そうですね、うん、はい、ということは今日はあの町屋三昧の、30分間でお届けしてまいりました。そろそろ、はい、お別れの時間です。京都ひと町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。では今日はこの辺でさよなら。
さよなら、
ありがとうございました。